京都の生き物ラジオ図鑑、京都市動物園の坂本が担当します。
始まりました、京都の生き物ラジオ図鑑ということで、今日は坂本園長、京都市動物園の坂本園長にご出演いただきます。そうなんですよ、あのオープニングの時に私が間違えて、はい、ハリネズミ、山嵐さんのことをハリネズミと言ってしまいましたけど、大きさからして違うんですよ ね、
はいはい、そうですね、
失礼いたしました。
いえ、あの正式にあの、はい、アフリカタテガミヤマアラシっていうのが標準的な和名になります。
長い名前なんですね。そっか、あのヤマアラシはちなみに、あの、はい、針には毒はないんですね。
ないですね。
ただ
ないですけれども、うん、例えばライオンなんかが襲った時には、はい、まあ、刺さったら、うん、すぐ折れやすいんです、パキッと。その針の先端が体の中に残って、それで細菌感染を起こして、あのダメージを与えるっていうタイプの針ですね。
なるほど。じゃあ、あの何もしない代わりにそういうところで自分を守ってるんですね。
そうですね、
はい、山嵐君はね、はい、ありがとうございます。
いえいえ、はい、
がしかしですね、はい、今日のお話は山嵐ではないんです。
そうですね、
ねえ、
はい、
今日は
ですね、はい、実はあの今月24日が、あの世界ゴリラの日ということになっておりまして、
はい、
なのでそれにちなんだこのゴリラの話をしたいと思っています。
はい、はい、お願いいたします。はい、さあ、ゴリラって言うと、あの以前に少し、はいはい、何度かお話聞いている中で、世界の動物園の中にいるゴリラたちは西ゴリラさん、はい、ってことなんですよね。はい、
ほぼほぼ全てが西ゴリラ、種としては西ゴリラで、
はい、
亜種名、うん、もう一つ細かく分類をすると、はい、西ローランドゴリラっていう亜種になるんですけれども、です、
はい、
でそれは、まあ、アフリカの西海岸から主に輸出されたので、
はい、
そこの地域の近くのゴリラたちが世界中にということになるんですけども、
はい、
で実はこの世界ゴリラの日っていうのが定められたのはそんなに昔ではなくて、
はい、
2017年の9月の24日。
いや、もうごく最近ですね。
ごく最近ですね。
うん、
でなぜ2017年かと言いますと、
はい、
実はあのルワンダの、
はい、
方で野生のマウンテンゴリラを研究していた、
はい、
ダイアン・フォッシーさんという女性の方がいらっしゃるんですけども、うん、
彼
女があの設立したあの研究施設の、
はい、
まあ、50周年記念が2017年だったということで、
うん、
その日に、まあ、世界ゴリラの日というのをその、研究所が、
はい、
というか、まあ、財団がですね、作ったということになります。
うん、
でマウンテンゴリラ、まあ、ルワンダの割と山岳地帯、はい、高度、まあ、高さがあるところに暮らしているゴリラたちの生態を、18年にわたって彼女はそこで研究をし続けたんですけれども、
う
ん、で実はあのゴリラの研究者でとても有名な、
はい、
あのうちの京都市動物園 の、 あの名誉園長も引き受けていただいている 、
はい、
あの山際十一さんがいらっしゃるんですけども、うん、はい、彼がアフリカに渡ってゴリラの研究をスタートさせるときに、
はい、
最初に訪ねたのがダイアン・フォッシーだったというふうに聞いています。
ああ、そうなんですね。はい、ああ、じゃあなんかすごくそういうお話を聞いているとどんな方なんだろうって興味が湧いてきます。
で、彼女自身が出している本があって、
はい、
霧の中のゴリラっていう放題だったと思うんですけれども、
はい、
その、本の中に、その研究のこととか彼女自身のことは記載されてますし、
はい、
で実は映画化もされてまして女優さんでですね、アメリカの女優さんなんですね、
はい、
シガニー・ウィーバーさんって、ね、
はい、はい、
エイリアンに最初の方の作品に出てこられる方なんですけども、彼女が主演 をして映画化されたこともあるんですね。
はい、
でダイアン・フォッシーさん、残念ながら、原因はわからないんですけれども、
うん、
亡くなってしまいまして、はい、
うん、
まあ何らかの理由で殺害されたんだろうということにはなっているんですけれども、
はい、
まあ、事件は未解決のままなんです。
そうなんですね。
はい、
うん、
少しその 研究者として、まあ、ゴリラたちを、まあ、保全するために、
うん、
地元の方と若干軋轢があったような話は残ってはいるんですけどもね、事件としては未解決ですね。
そうでしたか。
まあ、そういうその、ゴリラの、まあ、研究者のパイオニアの方が設立したその研究施設で、その、研究施設の開設して50周年を記念して、うん、そのダイアン・フォッシーの財団が作ったのが、制定したのが、あの世界ゴリラの日ということになります。
なるほど。
でそれは、まあ、うん、ゴリラの生息地で彼ら自身を、保護して、
はい、
まあ、ずっとゴリラたちが、その地で暮らせるようにっていうことを目的にして、まあ、制定された日ということになってます。
うーん、でもゴリラたちやっぱり体が大きい分、はい、生活していくには大変な部分もきっとあるでしょうし、いろんな意味でなかなかその生き残っていくっていうのは大変なんでしょうね。
そうですね、まあ、非常に政情が不安定な地域で暮らしているので、うん、
はい、
まあ、戦火戦争が起こるたびに難民の方が守りに入ってくるとか、
うん、はい、
もともとゴリラが生息している地域ので、暮らしている人たちって一定の距離を保っていることが多いんですけれども、
はい、
まあ、戦争でもうやむなく難民になって森の中に入ってくる人たちっていうのはもう本当に生きていくのが精一杯で、まあ、ゴリラもやっぱりブッシュミートとしてタンパク源として利用してしまうってことがあったりするわけです。
ゴリラを食べちゃうんですか、ね、
そうですね、
なんだかちょっとそうです、ね、複雑な気持ちになるんですけど、
私たちはまあ家畜を普通は食べるので、はい、あまり、はい、とても違和感を感じると思うんですけれども、まあ、アフリカでも家畜を食べることができる人たちってやっぱり恵まれた方たちで、その難民だとか、はい、非常にまあ、収入を得ることができない人たちにとっては、
うん、
野生動物がやっぱりタンパク源になってしまうんですね。
そうなんですね、はい、
で、まあ、そういう密猟にあったりですとか、
はい、
あとですね、ゴリラたちが暮らしているそのところっていうのがです、ね、まさにレアメタルの鉱山の上の森なんですね。
レアメタルというと、
はい、スマートフォンやもはじめですね、まあ、携帯もそうですけども、はい、電子機器に使っている希少な金属、まあ、金とか、
はい、
本当に数少ない金属で、だけども電子機器を生産するにはなくてはならない金属で、
うん、
まあ、私たち、まあ、本当に、まあ、私もスマホを持ってますし、日本の多くの方、あるいは他の海外の方でも、うん、ほとんどの方が持っていらっしゃると思いますけども、
そうですね、うん、
それを生産するには、うん、レアメタルが必要で、で彼らの生息地を破壊するっていうことにつながる可能性が大きいということになってしまいますね。
なんかそのお話を聞いてしまうと、なんとなくその持っている携帯が罪悪感を感じてしまうんですけれども、
そうです、そこはちょっと悩みどころですけれども、うん、はい、あと、まあ、そのゴリラ、野生のゴリラ全体でいうと、国際自然保護連合 IUCN という組織があって、はい、そこが、はい、その絶滅の度合いを評価をする、
うん、は
い、してそれを報告する、
うん、
発表するっていうことで、まあ、現状を知ってもらうようなことをされてるんですけれども、
はい、
でその IUCN の2018年の発表によれば、ダイアン・ホッシーや山際さんが最初に研究対象としたマウンテンゴリラたちは、まあ、保護活動だとか保全の活動が実ってですね、少し増えていると。
ああ、よかったですね。
まあ、って言っても一番絶滅に近い厳しい状況から少し、緩和して、それでもやっぱり絶滅の危機がある、
うん、
エンデンジャードのランクではあるんですけれども、
はい、
まあ、ただその CR って言って非常に危機的な状況、深刻な危機っていう状況からは少し改善していると、
うん、
ただそのマウンテンゴリラ以外は、
はい、
まあ、京都市動物園をはじめですね、世界中の動物園で飼育しているのがほぼほぼ、西ゴリラ、
うん、
その中でも西ローランドゴリラっていう亜種なんですけれども、
はい、
彼らもやっぱり CR のままなんですよ。だから非常に絶滅の危機が 高いということになってしまいます。
いやでもそれをね、絶滅の危機から救っていくためにはどういったことをしたらいいんでしょうね。
そうですね、まあ、私たちが日本で暮らしていて、何ができるかって、まあ、その一つは、まあ、ゴリラたちが住んでいるエリアの森が保全されるっていうのが、うん、まあ、一番ですし、
はい、
でその密漁の縁になっているアフリカの人たちの暮らしがやっぱり成り立っていくっていうのも、うん、それを支えるっていうのも、とても大事なことだとは思います。
はい、
で今回ですね、世界ゴリラの日っていうことにちなんで、
はい、
京都市動物園、それから、東京にある上野動物園、
はい、
で名古屋にある東山動物園、その3園で協力をして、
はい、
その、まあ、レアメタルをたくさん含んでいる、
うん、
まあ、使わなくなった携帯ですとか、
はい、
スマートフォン、
ええ、
それをリサイクルをする活動のキャンペーンを しようということになってます。
あ、そうなんですね。はい、それはいつから？
9月の24日がちょうど世界ゴリラの日なので、
はい、
その日をスタートとしまして、
はい、
とりあえずその3つの動物園で回収をするのは、
はい、
12月の、
はい、
ですね、うん、12月の27日の水曜日までですね。
はい、
はい、この期間、まあ、京都市動物園、上野動物園、名古屋の東山動物園に、
はい、
行かれる機会がある方で、
うん、
かつお家に携帯電話やスマートフォンが使わなくなって残っているものがあれば、お持ちいただければこちらで回収して、そこから業者さんにお願いして、
うん、
希少金属を取り出して有効活用されるような、はい、取り組みにつなげていきたいというふうに思っているので、参加していただけるとありがたいかなと思います。
そうですよね、はい、なんか今日のお話聞いているとやっぱりそのもちろんその食べてしまわないといけない状況というのも良くないとは思うんですけれども、そのレアメタルがそこにたくさんある、それを取りに行く人たちがいるから森を崩されてしまう。
そうですね、
も
う
これもかなり大きな痛手になりますよね。
そうですね、ですから、まあ取り組みとしてはそのすぐにそれで解決するわけではないですけれども、うん、少なくとも今取ってしまった資源は有効に活用して、
はい、うん、
まあ、過度に取りすぎないようにっていうことにつながっていけばいいのかなっていうふうには思っているところです。
これもでもサスティナブル
な、あ、そうです ね、持続可能な利用ということですね。
で、はい、そっか、でももう本当にいろんな場面でそういう持続可能な社会を作り上げていかないと私たちに直接ね、
そうですね、はい、
降りかかってきますからね。いやでもそれにしてもちょっとゴリラさんに会いたくなりますね。
そうですね、
うん、
まあ、動物園でそのゴリラを飼育しているというのも、
はい、
まあ、一つはそういう野生のゴリラの現状を知っていただいて、う
ん、はい、
保全につながるような道具付けになればいいなということで飼育をしています。
はい、
まあ、ゴリラの普段の、
うん、
生活や、
うん、
行動を皆さんたちに見ていただいて、
うん、
ゴリラのことを知っていただき、かつ現地のこともお伝えしていきたいというふうに思っているんですけれども、まあ、せっかく動物園に来てゴリラを見ていただくんだったら、
はい、
いかに見分けるかというのが、重要なポイントかと思います。
うん、そうですね、
幸いうちにいる4頭はですね、
はい、
まあ、4頭しかいないということもありますし、
うん、
見分けるポイントさえ押さえておけば、誰が誰っていうのがはっきり分かるので、
うん、
まあ、それをちょっと少し説明したいと思うんですけど、
お願いします。はい、
まず4頭いて一番体が大きいの、
はい、
185キロぐらいあるんですけれども、
すごい、はい、
桃太郎というオスです、
は
い、
お父さんですね。
お父さんですね、
はい
はい、で一番小さいのが金太郎といって、
うん、
35キロほどしかないので、
うん、
もうこの2頭は明らかにサイズ感が違うので、
はい、
わかります。金太郎はちなみに次男、
次男、末っ子ちゃん、
末っ子ちゃんですね、
はい、
末っ子ちゃんなんでなかなか強いです
、
お父さんに怒られても割と平気ですね。
そうなんですね、
メンタル強いですね。
でもいいことですね、
そうですね
、はい、
お父さんね、まあ、大きいんですけどもちょっと神経質なところがあって、綺麗好きで、
う
ん、
ね、
砂がちょっと足の裏についたりするのが嫌なので、
面白い
彼はその土の上に座るときには毛布をきれいに引いて、
はい、
その上で座るんですよね。
不思議ですよ ね、
ね、うんうん、体に砂がつくのが嫌なんでしょうね。
まあ、もう野生には帰れないって感じですよね、
そうです ね、
ね
でちょっと悩ましいのが、
はい、
まあ、2番目に大きいのは長男の源太郎なんですけれども、
う
ん、
もう源太郎くんお母さんより大きく、
より大きいですね、
はい、そうなんですね、うん、
で次いで元気ということになります、
は
い、
うん、
で今はねちょっと源太郎のが大きいので並んでたらすぐ分かります。
ほう、
ちょっと筋肉がもりもりっとして少し大きいのが源太郎なんですけれども、
はい、
ただ離れているとなかなか比較ができないので分かりづらいと思うんですが、うん、その時にはですね、
はい、
ぜひ鼻を見てください。
鼻、
はい、鼻の穴のとこです、
うん、
実はゴリラ一頭一頭鼻のシワと模様が違うんですよ。だからその鼻さえ見分けられれば、他の2頭ももちろん鼻だけで見分けがつくんですけども、
はい、
どちらかというと源太郎、うん、はい、お兄ちゃんの、うん、鼻はですね、はい、お父さんにでつるっとしてあんまりシワがないんです。
ほう、
で金太郎はお母さんになんですけれども、うん、
はい、
そのお母さんの元気は割とシワシワってなってくしゃっとなってます、
うん、
そこが見分けるポイントなので、源太郎と元気、はい、うん、お母さん迷ったら鼻の形、はい、鼻のシワを見ていただくと、うん、見分けが簡単です。
なるほど、はい、いやでもこれはね近くに来てもらわないとちょっと遠くだと ね分かりにくいと思うんで、ちょっとじっくり見に行っていただきたいですよね。そう、本当にね元気に遊んでいて、シャレじゃないですよみんなで、ね、楽しそうに遊んでるので、ちょっとその動いている楽しげな様子もぜひ。
そうですね、答えが分かったら、うん、何してるかっていうのもちょっと分かりやすくなります。
あ、そっか、
親子の関係なのか、はい、兄弟間で遊んでいるのか、お父さんが怒っているのか、まあ、そういう、こう行動も分かりやすくなってくるので、うん、より、まあ、親しみを持ってというか、ゴリラの彼らの世界観がちょっと伝わってくるんじゃないかなと思うので、
ねえ、ぜひぜひちょっとここ、ね、押さえておいていただいて、はい、見に行っていただきたいと思います、はい、これからね少しずつ涼しくもなってきますし、また、
そうですね、
10月になったら夜間開園も、
はい、はいはいはい、
ありますよね。
10月にもあるので、9月にも実はありまして、
はい、
9月も夜間開園しますので、
はい、
また詳しいことはですね、うん、動物園のホームページに掲載しています、
はい、
平安女学院さんと一緒に、うん、やりますので、うん、ぜひそちらも、で、
はい、
9月の24日に、はい、まあ、レアメタルのことやゴリラのこと、飼育の担当者が直接現場でお話をする企画もありますので、もしよかったら24日、うん、はい、世界ゴリラの日に、うん、京都市動物園にお越しいただければ、
はい、はい、
ゴリラグッズもたくさん新しいものが、
そうなんですね、
24日から発売になるようです。
これはちょっと行かなきゃいけませんね、はい、日曜日ですからね、はい、はい、ということで行っていただくときにはいらなくなった携帯ご一緒に、
ね、
ね、はい、お持ち、
はい、
そうですね水そうですね、はい、ぜひお越しいただきたいと思います。
はい、
はい、ということで、今週も詳しくゴリラさんについてお話聞かせていただきました。京都市動物園長の坂本秀房さんからお話お聞きしてまいりました。坂本園長ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、京都の生き物ラジオ図鑑でした。